も聖書を開いていきたいと思いますけれど、今日は第二テモテの3章の16節から17節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益である。それによって神の人があらゆる良い技に対して十分な準備ができて完全に整えられたものになるのである。アメン。今日は待ちに待っておられる5つのフィルターについてメッセージをしたいと思っております。早速本題に入っていきますけれど、まず第一のフィルター、その促しは本当に神からのものなのかということです。私たちが聞くこと、また思うこと、それらすべてのことをまず神様に尋ねる必要があります。世の終わりにはますます惑わす者たちが出てきます。そのような時、私たちは常に聞いたこと、また思ったこと、考えたことが本当に神様から出ているものかどうかということを神様に尋ねる必要があるということです。十数年になるでしょうか、二十数年になるでしょうか、韓国で大きな集まりができました。それは何年何月何曜日何時にイエス・キリストの再臨が来るというものでした。覚えておられるでしょうかね。韓国で大変なことになりましたね。日本でもその影響というものは大なり小なりあったと思われます。それを信じた人たちは仕事も辞めて、働いてる場合じゃない、イエス様来られる、仕事してる場合じゃない、学校行ってる場合じゃない、全部辞めて、お金を持っている必要もない、全部その団体に捧げて、ひたすら集まって祈りをして主の再臨を待ちました。韓国では大きなニュースになって、再臨が来ると言われている時間に多くのテレビ局の人たちが集まってその状況を映しておりました。集まった人たちはひたすらに祈り祈り祈り、そして何時に来ると言われている時間が過ぎた時、彼らは大きな失望に遭いましたよね。もちろんその時に主が来られるということはありませんでした。多くの人々が神様からの言葉ではない神の予言という惑わしに陥ってしまいました。アメリカでもですね、有名な話ですけれど、ジム・ジョーンズという方がいましたね。彼を教祖とする一つのキリスト教系のカルト集団と言われております。人民寺院というの聞いたことないですかね。ピープルズテンポルというものですよね。1963年に結成されて、紆余曲折いろいろありましたけれど、最終的に彼らは森林の奥地で住んで集団生活をするようになりました。場所を見に来た政府の人たちを殺すというようなこともあって、最終的にはみんなで毒を飲んで、赤ちゃんから全ての人々が毒を飲んで、または互いにピストルを当て合って自殺をするというような惨劇がありました。その数は914人と言われております。914人もの尊い命が、その促しは本当に神からのものですかという第一のフィルターさえ通すことができなかった。神様がささやかれるときに、それが直接的であっても、また間接的に誰かの口を通してであっても、いつも必ずその言葉を判定しなくてはいけません。私たちはここで語られる聖書の言葉であったとしても、それを鵜呑みにしてはいけないんです。私は自ら語りますけれど、私が語る言葉であったとしても鵜呑みにしてはいけない。ベリアの人たちはパウロが語った言葉が果たして聖書にあるかどうかということを調べて、聖書にある言葉であるがゆえに彼らを信じたと語られています。 そしてパウロはその信仰に対して素晴らしいと言ったんですよ。どうでしょうかね、メッセージを語りながらそれ本当に聖書にあるんかなと思って調べられたら気分悪い。私が語ってんのに聖書にあるかなんての調べられたらとんでもないと、もし言うようになったら降りてもらったらいいと思いますよ。私たちは聖書にあるかどうかを調べて、その言葉が果たして神が語られたものであるかどうかということを調べて判断して吟味して、その言葉を受け入れなくてはならないんですよ。必要であればいつであっても時間を取って次のように尋ねる必要があります。神様、これは本当にあなたからの言葉ですか、あなたからの導きなんですか、それとも私が勝手に思っていることなんですか、私の頭の中に違う言葉が入ってきているんですか、神様どうぞ教えてくださいと祈る必要があります。このような問いかけに対して神様がどのように応答されるかということは私には分かりません。その呼びかけに対してそうだ私の声だと言われるのか分からないし、確信が与えられるのか分からないし、違うなと思うのかも分からないし、どのような反応が神様からあるかということは私が一概に語れることではありません。でも神様に聞くという行為が私たちにとって一歩踏み出す前の安全確認になるということを知っていただきたいと思います。私たちは何かあればすぐやりたい、すぐ行動したい、もちろん私もそうです。何かあったらすぐしたい、でもその前にまずこれが本当に神様からのものかどうかということを神様に確認する必要があります。それが私たちの身を守る第一歩であるということを知っていただきたいと思います。2番目のフィルターとして、それは聖書的なものかということです。どのようなことであったとしても必ず聖書というフィルターを通さなくてはいけません。すべてどのような言葉であったとしても、どのような思いであったとしても、聖書という基準に照らし合わせて判断しなくてはいけない。世の中の基準ではない、世の中の決まり事ではない、聖書の基準を持ってそれが正しいんですか間違ってるんですかということを判断しなくてはいけないんですよ。そのために私たちは神の御言葉というものを自分のものにしておかなくてはなりません。そうでないと基準を持たない人、何が基準で神様のスタンダードがどこにあるのかということがわからない、その人にはフィルターがないようなもんですよ。あったとしても大きいんですかね、バンバン入ってくる。でも神の御言葉をよく知っている人は細かな基準を持っています。ですからそれが本当に神様のものなんですかどうなんですかということをしっかりと吟味することができるということを心から感謝したいと思います。時々こんな声を聞くことがあります。神様を信じたばっかりに自分の人生はむちゃくちゃになってしまった。じっくり話を聞いてみると、自分には養うべき4人の子供がいるのに、神様は急に今やっている仕事をやめろと言われた。私はすぐに主に従ってその仕事を辞めました。その結果私の人生はめちゃくちゃになりました。またある高校生はそのまま留年をして、その学年の人たちに福音を伝えなさいと神が言われた。だから僕はこのまま留年します。これらのことに関して皆さんはどのようにお考えでしょうか。私はそれらの言葉を聞いて一概に違うとは言えない。神様は確かに仕事を辞めて私に従いなさいと言われることがあります。実際イエス様の弟子たちはみんな網を置いて、自分のやっている仕事を置いてイエス様に従いましたよね。イエス様はそのことに対して、なんで網を置くか、なんで仕事を辞めるか、 ちゃんと定年してから私に従ってきなさいとは言われませんでした。今すぐに網を置いて私に従ってきなさいと言われました。ある意味仕事を辞めて今すぐに後のことは心配するなと言われるぐらいのことをイエス様はされました。じゃあさっきの人は良かったんかな。子供4人いて養う人いっぱいいるのに神様やめろ言わはったんかな。私たちは聖書の御言葉というフィルターを通して神の言葉を吟味する必要があります。聖書が語っていること、たくさんのことがありますから私もその全てをお話しすることはできません。でも中心的なこととしてイエス様が語りたいこと、それはあなた方は世の光であり地の塩であるということ、あなた方はキリストの香りであるということ、あなた方は肉の働きではなくて御霊の実を結びなさいと主が願っておられるということ、挙げ出したらキリがないぐらいたくさんの基準となる御言葉があります。与えられた思い、また言葉を実行しようとする前に必ず聖書のフィルターを通さなければいけません。これは本当に聖書の基準で照らし合わせて良いことなんですか、それとも自分が良いと思っていることなんですか。そのことを行った時にキリストの香りを放つことができるんだろうか、そのことを実行した時に世の光地の塩となることができるんだろうか、神の御言葉と言われるものに従った時に多くの御霊の実を結ぶことができるんだろうか。私たちはじっくりと向き合わなくてはいけないんですよ。まあなんとかなるとか、その時はその時やとか、そういうことではなくて、私たちはじっくり神の御言葉と向き合わなくてはなりません。自分の思いに聖書の御言葉を適用させるのではなくて、自分が今このような御言葉を欲しているからそのような御言葉を探すのではなくて、神様の言葉に自分を合わせていくという生き方をしなくてはいけないんですよ。神様の御言葉に自分を合わせていくという生き方をするときに、ある人はそんな生き方は不自由だなって思われる方もいらっしゃるかもしれない。もし私たちが教会に来ながら神様に従っていると言いながら信仰生活が窮屈で不自由でたまらないというならば、それは信じているものを間違っているか、もしくは中途半端に従っているからだと言わなくてはならない。もし皆さんがキリスト教という宗教を信じておられるならば、信仰生活は非常に窮屈なものになるでしょう。もしくは中途半端に、これは従うけどこれはできません、これは従うけどそれはできません、それはできません、それはできません、これはできます、そういう信仰生活を送っている人は、できませんできませんできませんということばっかり言われると、はあもう窮屈やなと思うでしょう。中途半端に従っている人にとってみれば神の御言葉は窮屈であるかもしれない。でも神様の御言葉に対して全面的にアーメンしよう従いますというものに対して、主は平安と安らぎを与えてくださるということを心から信じていただきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。私が献身の道に入ったいろんなきっかけがあるんですけど、一つのこととしてイエス様を信じました。でも献身をするということに対して大きなネックになっていたこと、それは日曜日にソフトボールの、練習とか試合があるということでした。高校3年間ソフトボールやっていたものですから、卒業しても日曜日ソフトボールを続けておりました。ですからソフトボールをやめて教会に行かなくてはいけない、だから中高生たちがクラブに入らないで日曜日教会に行くということで葛藤している人の気持ちが非常によくわかるんです。その時に私は神様に祈りました。もし神様がダメというならばソフトボールをやめます。でも神様がいいよと、もしそう言われるならばそうしますと、だから教えてください、私は神の声を聞くとか 神の御言葉に従うとかよく分からなかったので、神様今から聖書を開けますからね、そこに神様の答えをくださいと言ってですね、ダラダラダラダラダラダラダラパッて開けたところがイザヤ書でした。イザヤ書の主の安息日に物が楽しみを行わず主の宮に集うならば、あなたのこれからの道は祝福される。うわ、その御言葉が刺さりました。安息日、すなわち神様の聖なる日に自分の楽しむことをしないで、神の宮に集って、すなわち教会に行って主を礼拝する者はその人生祝福される。やめなさいいうことですよ。私は従いましたね。そして今があるということを心から感謝をしたいと思います。あの当時は時々そういう聖書の開け方をしました。おすすめはしませんよ。本当に信仰に入って初歩の初歩だったので、そういうことしかできなくて、通読もちろんできない。だから今日一日の御言葉パッと開けて、あなたの手は死ぬられているとかなったら、違う、そんな御言葉じゃない、ドルドルドルドル、いい御言葉が当たるまで一生懸命開けていたというような経験もありますけれど、話を戻すとですね、会社を辞めろと言われた人、留年しなさいと言われた人、その人たちがそもそも自分の仕事、職場が好きだったんでしょうか、嫌いだったんでしょうか。その学生が十分に進学できるだけの学力を持っていたんでしょうか、それともギリギリだったんでしょうか。ということは大きな吟味する材料になります。神様の言葉は従うべき言葉であるのに、現実逃避するための言葉として神様の言葉を利用する時があります。私たちはあるんです。そんな弱さがあるんですよ。ある人は夫婦の関係がうまくいっていない、本当は自分が別れたくて仕方がないのに神が言われた、別れなさい、神様が言われました、遠くに行きなさい、神様が言われました、仕事学校を辞めなさい。そのようなことを相談を受けるときに、私は最初に聞きます。それはあなたがしたいんですか、神様がさせたいんですか。そして自分がしたいならばそう言えばいいんです。神様がって言わないで、主語が間違ってる。私がそうしたいんです、私が右に行きたいんです、私が左に行きたいんです。でもそれをきれいにかぶして、美しいクリスチャン像を保ちながら、神が言われたんですと言わないでください。神様の名前をみなりに唱えないでください。私たちが受ける促しのすべてを聖書のフィルターに通して見る必要があるということを決して忘れないでいただきたいと思います。今日は非常に大事なお話をさせていただいていると思っています。しっかり聞いていただきたいと思います。第3のフィルターとして、それは賢明なものですか、すなわち賢いものですか、それは賢い判断ですかということです。さまざまなささやきの信憑性、それは本当なんですか、間違ってるんですかということを判断するために、それは賢い判断なんですかと問うてみるということは非常に大切なことです。イエス様は蛇のように賢く、鳩のように素直であれと語られましたよね。イエス様が嫌っておられる蛇でさえも、その賢さに対しては称賛しておられるぐらい、クリスチャンが、神様の子供が賢くあるということは神様の御心です。私たちが決して愚かな判断をすることを神様は願っておられるお方ではありません。また箴言、知恵の言葉、賢い判断の言葉が記録されていると言われています。例えば、賢い者は知恵を愛し、愚かな者はそれを憎む。賢い者は非難されるところのない生き方をし、愚かな者はすっかり堕落している。賢い者は 名誉を修行として受け、愚かなものは恥さらしとなる。これぐらい賢いものと愚かなもの、この違いというものがはっきりと聖書の中では示されています。その考え、その行いは賢いものですか、賢明なものですか、ということを問う必要があります。ある若い夫婦が初めてのマイホームを探していました。でも彼らが気に入った家は、自分たちが一生懸命予算立てをして決めたその家よりも500万円高かった。いろんな家を見て回ったけれど、その家が非常に気に入った。でも自分たちが建てた予算よりは500万円高い。さあ皆さん、どうしますか。若い人たち、どうしますか。不動産会社の人がその夫婦の耳元でささやきました。ささやきの力です。今すぐ買わなかったらこの物件は売れてしまいますよ。よく使う手ですよね。今手付けだけでも。その若い夫婦は考えました。これは神様が素早く動けと言っているんじゃないだろうか。自分たちはなかなか物事を決めることができないから、神様がこの不動産の人を通して自分たちに語りかけているんじゃないだろうか。すぐに手を打ちなさいって、すぐにその家を買いなさいって神様が語っておられるのではないだろうか。皆さんはどう思われますか。それは神様の声でしょうか、それとも違うものの声でしょうか。その時知恵は何と言うでしょうか。落ち着きなさい、その場から離れなさい、今見ているものから一旦離れなさい、今聞いているそのささやきから一旦離れなさい、そして頭を冷やしなさい。二人が慎重に考えて考えて決めた予算をきっちりと守りなさい。知恵はそのように語るでしょう。ささやきを聞き続けながら正しい決断をするということは難しい。欲しいものを目にしながら正しい判断をするということは難しい。その場を離れて、そのささやきから離れて、欲しいものから離れて、そして頭を冷やして、もう一度原点に帰らなければならない。これは家だけの話ではありません。アーメンでしょうか。あるカップルが興奮しながら牧師の元に来ました。先生、私たち結婚します。ハレルヤ、おめでとう、素晴らしいですね。で、知り合ってどれぐらいなんですか。2週間です。知恵は何と言うでしょうか。落ち着きなさい、頭を冷やしなさい、この件に関しては時間をかけなさい、と知恵は語るのではないかなと思います。いろんな人がいます。あるサラリーマンはこのように言いました。自分が貯めてきた全部の貯金を下ろして宝くじを買うんです。先生、なんでですか。なんで貯めてきたそのお金で宝くじ買いますか。教会から強い街道の促しがあったんで、神様がそのお金を全部売って、宝くじで大きなお金を当てて教会に献金しなさいと言ったんです。知恵は何と言いますか。やめなさい、頭を冷やしなさい。自分がしようとしていることが賢い判断ですか、どうなんですか、ということをしっかりとわきまえなくてはなりません。吟味しなくてはなりません。本当に神様がおられるというならば、決してその中に愚かさというものが入ってくるということはないでしょう。神は愚かなものではないからです。でもこれもまた例外があります。第4のフィルター、それは自分の持ち味と調和しているかどうか。神様がささやかれた言葉は、私たちの性格とか趣味とか過去の経験とか賜物とか そういうものと合っているんだろうかと問うべきです。でも皆さんも感じておられるように、もちろん例外があります。このような場合はどうでしょうか。皆さんが牧師になった気持ちで考えていただきたいんですけれど、礼拝後に一人の男性が自分のもとに来ました。その男性は今日の礼拝の中で流れていた賛美、捧げた賛美の中の一曲が非常に感動を受けた。だから彼は成功的に行っている自分の会社を辞めて、クリスチャンの音楽業界に全面的に参入しようと考えたと牧師に言いました。続けて自分がそうすることを神様が望んでおられるように感じるんです。これが私の人生における新しい飯だということを感じて、どうしても振り払うことができないんです。これは絶対に神様の御心なんですと言いました。十分にあり得ることですよ。牧師はいくつかの質問をしました。何か音楽の訓練を受けたことはありますか。彼は言いました、いいえ。続けて牧師は言いました、歌を歌うとか作詞作曲の経験はどうですか。というか、若い頃に音楽や芸術に心を惹かれた時がありましたか。いいえ。じゃあシャワーを浴びながら鼻歌とか歌ったりしますか。いいえ。結論としてやめた方がいいんじゃないんですかということになるんじゃないですか。自分の持ち味ではない才能ではないことに対して絶対に進んではいけないということではありません。でもそのような場合、盲目的に自分で信じきって、行ってしまえ、やってしまえという愚かな選択をしてはいけないということです。そのような時だからこそ自分には本来合わないのではないだろうか、でもそのことに対して主が召しておられるように感じるということであればあるほど、じっくりと考える必要があるのではないかなと思うんですけれど、アーメンでしょうか。確かに神様はその人の人生を180度変えられるということがあります。私もその中の一人だし、また皆さんの中にもそういう方々がおられると思います。でも神様がそのようにされるときには、大体それが神様からのものだということが分かるような確信確証を与えてくださいます。しっかりと吟味する必要があると思います。第5のフィルター、最後ですけれど、あなたが最も信頼する人たちはそれをどう思いますかということです。箴言の11章の14節には、指導者がなければ民は倒れ、助言者が多ければ安全であると書かれています。つまり神様が私たちに語りかけておられると感じるとき、また私たちが何かをしようとするとき、あなたのことを最もよく知っている信仰の人に現状を説明するということ、相談をするということは非常に重要なことであり、また私たちを守ることでもあります。先ほどの箴言の御言葉の通りです。指導者がなければ民は倒れ、助言者が多ければ安全である。でも人に話をするときに自分でもはや答えを決めておられるという方が多い。何十分何時間カウンセリングをしても入ってきた時の決心は変わらない。聞いておられるのに、どうしたらいいんですかね先生、じゃあこうしたらどうですか、でもねこうで、そうですか、じゃあこうするのはどうでしょう、そうですね、それもいいと思います、でもね先生、決めておられる。私たちは 人生の中で岐路に立つとき、大きな決断をしなければならないとき、指示を仰いで言葉を聞かなければならないときに持たなければならない心、それは謙遜です。私が聞いた、また行おうとしていることは神様の御心でしょうか、それとも私が誤解しているだけでしょうか。皆さんの意見を率直に聞かせてくださいと謙遜にへりくだる必要があります。もし謙遜にへりくだることができないというならば、その状態では物事を決めることはできない。人に話を聞いてもらうということに対して抵抗を感じておられる方は少なくない、少なくないですよ。その理由には2つ、いや3つぐらいありますかね。もっとあるかもしれないですけれど、一つは純粋に私は人の言葉じゃなくて神様の言葉に従っていきたいんですという人、人の言葉に影響を受けたくないんです、私は神を信じて聖書の御言葉を信じてそれに従って歩んでいくものですから、人の言葉をその中に入れたくないんです。正しいですよ、一見正しく思います。でもその方が本当に神の御言葉に従って歩みたい、人の言葉を挟みたくない、神の御言葉だけを信じてその道に歩みたいんだと純粋にそのように思っておられるというならば、信仰を持ってあなたのことを心から心配しておられる人もまた、あなたが決断をしていこうとすることに対してよしというのではないでしょうか。人に話すことに抵抗を感じている人の2つ目のこととして、今まで聞く人聞く人によって違うことを言われてきて余計に混乱をしたという経験のある人、もう人に聞くのはコリコリやねん、あの人に聞いたら A や言うし、この人に聞いたら B や言うし、あの人は電話までしてきて C や言うし、どうしたらいいんですか。10人聞いてたら10人とも違うこと言われるわという経験をしてきて、もう人には一切聞きたくないという経験をしてきた方、申し訳ない、聞く人を間違ったとしか言いようがない。三つ目に、自分がしたいことに対して反対される恐れがあるということ、もしくはストップされた経験のある人。もちろん人には聞きたくないという理由にはたくさんの言葉があると思いますけれど、でもこのフィルターを通さなくてはいけないんです。なんでって、教会って信仰生活って神に従うって霊的なことでしょって、なぜここに来て人為的なフィルターを通さなくてはいけないんでしょうか。聖書をよく読んでいただきたい、特に使徒行伝をよく読んでいただきたい。神が人を通してどのように働いておられるかということをよく見ていただきたい。必ず5番目のフィルターを通さなくてはいけないんです。私自身の話をするとですね、何度か献身生活を続けていくことが難しいなと思う時がありました。難しいというよりも、もうできない、もう無理だなと思う時がありました。イエス様を信じて献身をしたのが19、20ですかね、それぐらいですね。それからひたすら主に仕えてきました。27年28年になるでしょうか。30周年になったらね、自分でお祝いしようかなと思ってますけど、主に仕えてきたけれど、いつもいい時ばかりではありませんでした。それは訓練が厳しいとか献身がつらいとか、そういうことではなくて、自分自身が病んでしまった時ですよね。精神的にも病んでいたし、また肉体も疲れ切っていました。今ならわかります、今 の自分が、その時の自分を見たら、今は何かを決められるような状態ではないよということは、今の私ならわかります。でもその時の状態があまりにも苦しかったから、辛かったから、その場から脱出するための決断をしようとしました。簡単な道を選ぼうとしました。違う道に行こうとしました。でもそれはいけない、それは違う、今決めてはいけないと言い続けてくれた信仰の友がいたことを心から感謝します。この言葉がなかったら言えることは今の私はないだろうということです。人生のどん底の中で夢にも思っていませんでした。ジーザスライフチャーチが立つということは考えもできなかった。そこに私がいるということも考えることもできませんでしたし、また今日こうやって6周年を迎えることができたということは本当に神様の恵みだと思います。すべては信仰の友の、また信頼する信仰者の言葉に耳を傾けていたからこそ、また何より私たちのことを一番心配してくれている神様がおられるということを心から感謝したいと思います。私たちは耳を塞いではいけない、簡単な道に行ってはいけない、歯を食いしばってでもその言葉にとどまっていなければならない時がありますよ。その時の自分にはわからないけれど、今の自分はその時の私を見て偉かったなと言うでしょう。もう嫌やったのによう言うこと聞いといたねって、偉かったねって、本当に皆さんのことを興味本位じゃない、何々何という人じゃない、本当に皆さんのことを心配してくれている人の、信仰を持っている人の言葉に耳を傾けていただきたい。それは神様からの言葉かもしれないんです。あなたがしたいことであったとしても、それを止められるならば、もう一度考えなくてはならない。この5つのフィルターを通してでも、あなたのために祈っている人の言葉を私たちは聞かなくてはいけないんですよ。何よりも神様が私たちのために祈っていてくださることを心から感謝します。今日5つのフィルターを通してメッセージをさせていただきましたけれど、第一のフィルターは、その促しは本当に神様からのものですか。第2のフィルターは、それは聖書的なものですか。第3のフィルターは、それは賢明なものですか、賢いものですか。第4のフィルターは、それは自分の持ち味と調和していますか、合っていますか。第5のフィルターは、あなたが最も信頼する人たちはそれをどう思ってますか。もう一度言います。すべてには例外があります。でもこの5つのフィルターのすべてを通すという習慣を常に身につけておけば、大きく道を踏み外すということはありません。皆さんの大きな助けになると思います。今日ジーザスライフチャーチの6周年を迎えるにあたって、この5つのフィルターというのが皆さんの大きな信仰の飛躍、また助けになることを心から願っております。そして神様からのささやきをしっかりと聞き分けて、大胆に主に従うことができる皆さんとなることができるようにと心から願っているんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い名を崇めます。今日このようにして ジーザスチャーチの6周年の記念の礼拝を迎えられたことを心から感謝します。神様、どうぞあなたがこの場におられる一人一人の上に豊かな祝福を置いてくださり、神の御声をしっかりと吟味し、そして信仰と確信を持って一歩踏み出していくことができるように、主をどうぞ祝福し導いてください。心から感謝します。主の御名をあがめます。感謝して愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。